武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻3、本能寺の変の衝撃。3、秀吉への挑戦者に、魚津と小出を奪還。越中での佐々成政と上杉景勝の攻防、それは織田家中の争いとも深く結びついてゆく。秀吉と勝家の対立が抜き差しならないものになる中、成政はどちらへ力を貸したのだろうか。信長の葬儀が終わった後、勝家と手を組む織田信孝は、織田家の後継者に定まっていた三法師を居城の岐阜に抱え込み、自ら実権を握ろうと図る。対する秀吉は急遽織田信勝を新たな当主に迎えた。清須会議の取り決めは他ならぬ当事者たちの野心によって半年も待たずに覆されたのだ。かくして天正11年1583年正月、織田家の本城と呼ぶべき現在の滋賀県近江八幡市安土城には信勝が入ったのである。目まぐるしく変わる信長没後の織田家中の動きは、遠く越中の成政の耳にも達していたはずだ。どのような心持ちだったのかは想像するほかない。信勝をいただく秀吉と信孝を支える勝家の両雄は並び立たず、4月、ついに賤ヶ岳の戦いで激突した。丹羽長秀、池田恒興らが秀吉方へつき、滝川一益、佐久間盛政、前田利家らが勝家側に組みし、まさしく家中を二分する戦いとなる。この折に勝家は成政へ越中の支配を任せたと述べているが、成政の方から 進んで勝家側についた節は見られない。成政の場合、目の前の敵である景勝が秀吉と結んだことを受けて、いやおうなく秀吉への挑戦者となった感が強いように思う。去る2月、越後への侵攻に成功した成政だったが、越中境にあった工場を回収し、防備を固めさせ、上杉方に奪われていた魚津城攻めに本腰を入れる。4月3日までに城を取り戻しているが、その際のエピソードが興味深い。城を守る敵将須田光親は、二の丸が落とされた段階で負けを悟り、魚津城と合わせて小出城も明け渡すことを願い出た。聞き入れた成政は光親の命を助けた上で、わざわざ船で越後へ送り届けたという。降参した敵将に危害を加えることなく、主君のもとまで引き渡すこのような懐の深さも、成政が武者の覚えと称えられた秘密の一つかもしれない。さて、秀吉は勝家と雌雄を決するに先立ち、上杉氏に対して越中表へ御馬を出され候えば、能越はご存分に達すべく候。越中に兵を進めてくれれば、能登と越中はあなたの思い通りにするつもりだと述べている。成政を攻めてくれるなら、越中はおろか利家領の能登も譲るという。したがって成政も利家も滅ぼすつもりで、景勝と盟約を交わしたのだ。とはいえ、この時期の上杉氏はむしろ成政に圧倒されており、到底秀吉の期待に応えるような手助けはできなかった。だが利家が土壇場で秀吉側へ寝返ったこともあり、4月21日、勝家は現在の滋賀県長浜市静ヶ岳で秀吉軍の前に大敗する。勢いづく秀吉は越前へ進み、勝家の甥で北加賀二軍の領主佐久間盛政を捕らえ、現在の福井市北の小城へ襲いかかり、当の勝家を死に追いやった。ところがここで引き返すことなく、28日には盛政の本拠だった現在の石川県金沢市金沢城へ入る。つまり越中から目と鼻の先のところにまで秀吉率いる大軍が迫ったのだ。成政に残された選択肢は2つしかない。潔く戦うか、それとも和を求めるか。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。